はい、こんにちは、吉間哲也です、ではですね、いろんな作用を見ていきたいと思うんですけれども、今回はアスペクトがいくつか重なっているというケースで、見ていきたいと思います。例えば、火星と木星のポジションに対して火星と天王星がトラインである、そして木星と天王星がセクスタイルであるような、まあ、関係性というふうなところで見ていきたいと思います。例えばですね、火星と木星が、まあ、1ハウスと7ハウスでオポジションという形ですかね。まあ、木星というのが、例えば1ハウス。で、火星が7ハウスだとします。で、天王星というのが3ハウスにあるとすれば、この木星と天王星というのがセクスタイルになっています。そして火星と、天王星が、まあ、トラインと。いうふうになっているので、まあ、ちょっとホロスコープ上を想像しながら考えていただければと思います。ではまず前回の復習になるんですけれども、火星と木星のオポジションというのがどういう関係性になるかってことですね。で、オポジションというのは、まあ、対立関係になってきます。で、まあ、これに関しては、こう火星の火の勢いを木星がかなり炎上させるようなイメージになってくるってことですね。というのは、ご自分の、内在的なものよりは、まあ、外の世界からの影響が強いというふうになります。なので、火星の7ハウスってことは、やっぱ対人関係に対するエネルギーっていうふうな形で見れば、木星は自分自身のエネルギーというふうに考えられますので、やっぱ自分自身のまあ、性格、性質ですね。そういったものが、まあ、大きく作用するというふうな形になってきますね。はい。まあ、なので、どんどんもう、こう、やることが多くなりすぎてしまったり、まあ、自分で広げてしまうというふうな選択肢になるのかなっていうふうには思うんですね。場合によっては、まあ、対人関係の中からやることがどんどん増えていって、まあ、自分自身が、やっぱり夢や理想というふうなものを、まあ、大きくしたりとか、いうふうなところからの作用というふうなことがあります。まあ、とにかくこう、セーブが効かないような状態になるっていうふうな形だと思いますね。で、そこに対して、やっぱ天王星というふうなものが、やっぱサンハウスにあるということは、まあ、かなりですね、ちょっと常識破りな関係性になってくるのかなって思うんですね。で、まあ、火星と木星が、まあ、だいぶですね、こう、やりすぎてしまうような部分がある中で、天王星って、改革精神とかアクティブな部分があるわけですよ。とにかく常識っていうのをぶち破るみたいな。まあ、とことんやりすぎちゃうみたいなところがあると思いますし、やっぱりサンハウスの天王星ってことは、やっぱり情報とか、やっぱり移動っていうふうなものも多くなってくるんで、いろんな情報を集めた中で、これをやっていこう、あれをやっていこうっていうふうな、まあ、環境にもなってくるでしょうし、まあ、あとはですね、まあ、そういった、まあ、移動ですよね。というのは、やっぱ移動ばっかりしていくっていうふうな、まあ、ケースもあったりするかもしれないですね。はい。まあ、なんで、まあ、そういうふうな、まあ、やっぱり、歯止めが効かなくなってくるっていうふうなところが強いかと思いますね。というのは、やっぱりその、全部ですね、この仕組みというのは、同じエレメント同士の作用になってくるので、まあ、やっぱりこう、止める作用が一切ない。はい。まあ、よく言えばバランスは取れやすいところはあるんですが、どうしてもこのポジションが強すぎるところに天王星が入るっていうふうなことは、さらに過剰になってしまうよ、というふうな、まあ、イメージ関係というふうな形になると思いますね。はい。で、この天王星というのが、まあ、例えばですね、まあ、土星とか、歯止めを効かせるような、まあ、天体というのが、まあ、入ってくると、この、木星の広がりっていうのがセクスタイルなので、まあまあちょっと落ち着きなさいよというふうな形で、まあ作用をしていくっていうふうな関係性になるんですね。はい。で、もちろんですね、この木星とこの天王星のセクスタイル、火星と天王星のトラインというふうなものもそれぞれ読んでもらった上で、火星と木星のポジションというふうな作用ですね、というのも読んでいただくと、より深いリーディングができるのかなと思いますので、まあ、今回はね、ざっくりとしたイメージをご紹介させていただきましたけれども、詳しくはね、今までの復習を通して見ていただきたいというふうに思います。